舞鶴赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香里です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて8月に、入りまして、
はい、
いよいよね、高校野球の、シーズンなんですよね。
開幕しましたね。
高校野球と言いますとね、
はい、
私はずっと、前もお話ししてるか分かりませんが、放送部だったので、
はい、
甲子園といえば放送部の甲子園とも言われる、NHK 杯の全国高校放送コンテスト、
はい、
これにこう青春をもう傾けていたという感じなんですけれども、
はい、
実はお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、この放送部の甲子園放送コンテストと実際のこの野球の甲子園って実はつながっているところがありまして、
どういうところで、
はい、実は開会式閉会式の司会なんですよね。この夏の甲子園に関しては、
はい、
地元兵庫県の皆さん、はい、高校生が司会をしているんですが、来年のね、次の、来年といいますか春の選抜、こちらは、全国の放送コンテスト NHK 杯の放送コンテストで、
はい、
上位に入賞した生徒が開会式閉会式の司会をすると
知らなかった
いうことなので、
はい、
実は放送部員にとってもこの甲子園というのは夢の舞台なんですよね。
そうだったんだ。
そうなんです。ですから私もこうまず開会式をね先日も見てまして、アナウンスを聞いてるとそういうことをね、いけなかったなとか思いながらね見てたりするんですけれどもね。
そうだったんですね。
そうなんです。そして、私ね、それほどこの野球って、スポーツにあんまり関心の、ない方ではあるんですが、過去何度かちょっと一応ね甲子園見に行ったことがありまして、
そうなんですか。
一度は普通にね峰山高校が、出場した時ですよね、
はい、
友達に誘われて半ば無理やり、連れて行かれた感じだったんですが、もう一回がね、
はい、
実は自分ほぼ自分から、
はい、
行ったのが、まだ割と最近なんですけれどもね、
はい、
沖縄の八重山商工という、石垣島の高校が、
はいはい、
初出場、といいますか沖縄の離島から初めて甲子園に出場したということがありました。
はいはい、
石垣島といえば、私の大好きな夏川りみさんの
なるほど、
はい、出身の島と、いうことで、実は夏川りみさんのファンの、つながりで、
はい、
みんなで甲子園りみさん この出身の石垣島の高校を応援しに行こうという話になりまして、どういうつながりだと、感じもいたしますけれども
いえいえいえ、
沖縄に縁もゆかりもないっていうことはないんでしょうけれども、そんな私たちが、なぜか沖縄の応援をアルプススタンドで、していると、いうね、本当にこのファンというのはまた、すごいものだなと今から考えても、そんなそれがねまたね、対戦相手がその時は選抜だったんですけどもね、横浜高校強豪相手に、本当にあと一歩のところまでね、いい試合をしたのが本当に印象的だったんですけれどもね。
いいでしょ野球、
面白いですね。いいですよ。もう当時本当にねルールもろくに知らないまま見に行ったんですが、結構やっぱり見てると面白かったですね。
よかったです。
はい、そんな、高校野球シーズンですけれども、さあ今日はそのまた夏川りみさんのメッセージからお届けしたいと思います。
はい、京都の皆さんお元気ですか。夏川りみです。9月28日綾部市にあります中丹文化会館で夏川りみコンサートがあります。今回ですね、なんと夏川りみ20年を迎えさせていただきました。皆さんの応援のおかげです。本当にどうもありがとうございます。ということで20周年記念、コンサート ツアーが始まりまして、タイトル「MeFiYou」という言葉がついておりますが、この「MeFiYou」という言葉は私のふるさと石垣島で「ありがとう」という意味です。20年の感謝の気持ちを込めて皆さんに生の声を届けることができます。京都はですね、ものすごく久しぶりになると思います。ぜひ皆さん、お友達連れて、ナスカリミコンサートに来てください。当日はですね、まあそうですね、ゆったりした曲から沖縄を感じさせる曲なんかで皆さんと一つになれたらいいなと思っております。ということで9月の28日綾部市の、中端文化会館で夏帰り見コンサート、ぜひ皆さん聞きに来てください。みんなに会えるのを楽しみにしてるからさ。夏帰り見でした。
はい、ということで、今日も8月28日リリース、夏帰り見さんのニューアルバム「チュラサカナサ」から今日は「守り歌」お届けします。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあまずはね、はい、夏休みのお子さんにはとてももってこいのイベントなんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
にゃん吉博士のレンガなぜなぜ教室ということでですね、小学生の皆さん、赤レンガ博物館のレンガの先生にゃん吉博士と一緒にレンガについて楽しく学ぼう。ペーパークラフトで博物館の建物を作ったり、にゃん吉博士のレンガ教科書で分かりやすくお勉強します。夏休みの自由研究にも役立つよということなんですね。
確かに自由研究って、はい、今工作とは別にやらないといけないんですよね、小学生って。
そうなんですか。
そうなんですよ、どっちかじゃないんですよ。
へえ、
うん、
それはなかなか大変ですよ ね。
いやね、親御さんも大変だと思います。
まずね、テーマを考えるところからね。
そうなんですよ、だからこれすごくいいと思います、
うん、私も今思い出しましたね、なんか東舞鶴駅がちょうどね、当時私小学生の時に、古い駅舎から新しい今の高架の駅舎になった時で、
はい、
なんかその変遷みたいなのをやったの、
すごいですね、
変わってないなって思いますね本当に
確かに、でもね、興味があることがある子はいいですよね、そういう風に。
まあそうですよね。でもね、せっかくこのね、レンガの建物のたくさんある舞鶴にね、はい、皆さん住んでいるということで、うんうん、このレンガをテーマにしてみるというのもいいかもしれませんよね。
そうですね、改めてレンガって深く考えたことがなかったので、
う
ん、
そうですよね、
うん、
例えばね、どうやって作るんだろうとか、
本当に、
うん、あと積み方もね、この舞鶴の赤レンガ倉庫群でも2種類ぐらいでしたかね、フランス積みとかイギリス積みとかいう、 こう積み方の違いがあったりもするそうですのでね、うんうん、そういったことも学べるんじゃないかと思いますし、
ぜひ、
うん、まあ、舞鶴ならではのこの、ね、自由研究のテーマということにもなるかもしれませんよね。
そうですよね、歴史も深まりますよね、きっと
ね、本当にこの歴史的な建造物が、ね、多いですのでね、
うん、
それぞれがね、こう兵器の倉庫として作られたりとか、まあ、その後もね、今はいろんな形で活用されているレンガの建物ですのでね、それについて学ぶっていうのは、本当こうレンガだけじゃなくて、いろんなね、それに付随して歴史とかも学べそうですよね。
そうですね、これぜひおすすめです。
はい、にゃん吉博士のレンガなぜなぜ教室ですけれども、8月17日土曜日午後1時30分から午後3時まで、午後1時から受付が行われます。場所は舞鶴市立赤レンガ博物館2階の特別展示室で、対象は小学生です。定員は先着10名、料金は入館料と共通で小学生150円なんですが、舞鶴市内の小学生は無料ということです。お申し込みですが、8月15日木曜日までに赤レンガ博物館、電話 0773-66-1095 0773-66-1095 へお電話くださいということです、
ね、 先着10名っていうのちょっとびっくりしたんですけど、
まあ、本当にこう少人数でじっくりと学べるという感じですかね、
はい、
ぜひぜひ夏休みの自由研究に、お役立ていただければと思います。さあ、続いては、先週に引き続きまして赤レンガバザールご紹介したいと思います、はいはい、今月の赤レンガバザールは8月11日日曜日朝10時から午後3時まで赤レンガパーク4号棟で開催されます。いつもの通りね、おしゃれな雑貨、アクセサリー、スイーツ、そしてまた初出店のお店もありますので、ぜひお越しいただきたいと思いますけれども ね
これだけたくさんのお店が並ぶって、私たちなんか麻痺してきてますけど、すごいことですよね。
そうですね、もう本当以前でしたら年に1回の赤レンガフェスタの時とか、
そうでしたね、
そういう感じだったのが、これが、まあ、月に1回こういったお店がどんどんね出てくるっていうのは嬉しいことですよね。
嬉しいです。たくさん見れるし、いろんなものが食べれたりとか、はい、あと気になるものを試せたりとか、なかなかないですよね。
そうですね。で、ね、今本当に暑い毎日、続いていますけれども、まあ、この赤レンガバザールはもちろんあの赤レンガパーク4号棟屋内での、開催ですのでね、
はい、
4号棟は割とね、天井が低いので、ね、クーラーも効きやすいんじゃないかと思いますしね。
そうです、夏でも快適ですよね。
そうですね、はい、そんな中で、じっくりとお買い物や、お食事楽しんでいただけたらと思いますし、また今はね、先週ご紹介したあの海軍食のイベントも同時に開催されてますので、合わせて、ね、食べながらこういったお店をじっくりと見て回るというのもね、いいかもしれませんよね。
そうですね、赤レンガの雰囲気の中でやるっていうまた良さがあるんですよね。
そうですね、はい、ということで今月の赤レンガバザールですけれども、8月11日日曜日朝10時から午後3時まで、赤レンガパーク4号棟での開催です。飲食ブースではね、コーヒーとか、スイーツ、ドリンク、サンドイッチ、地元の食材にこだわったスイーツ、雑貨、アクセサリーではドライフラワーとか靴下、ぬいぐるみとかね、多肉植物の寄せ植えなんていうのもありますし、
いいですね、
犬やペットの服っていうのもありますね。ガーゼマスク、テディベア、国産の木で作った木工作品とかね、世界の名木で作成したっていうのもあるみたいですね。
すごいですね。
あとはね、今ね、アレルギーで悩んでいらっしゃる方も多いと思うんですが、そういったレジンアレルギーフリーのアクセサリーというのも販売されているそうですね。
へ、
体験ブースではね、もう人気の似顔絵とか、その他にもどんどん体験ブースも今数が増えていますので、
増えてきてますよね。
はい、合わせて楽しんでいただければと思います。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。ここでお知らせです。
京都交通ではバス乗務、
さて、ここで一曲ご紹介したいんですけれども、
はい、
まあ、8月と言いますとね、今日冒頭では高校野球のお話もしましたけれども、まあ、一方で、あの悲惨な、広島や長崎の原爆の日、はい、まあ、そして、まあ、終戦の日を迎える、まあ、そんなこの、平和について毎度考える、そんな時期でもあるんじゃないかなと思っています。
はい、
そんな中ご紹介したいのが、かぐや姫のあの人の手紙という曲なんですけれども、実はこの曲、私知ったのは、
はい、
あの新妻聖子さん、に、まあ、ミュージカルやコンサートなどでご活躍の、新妻聖子さんの、コンサートで知ったんですね。
はい、
あの本当に、以前からこの歌大切にカバーをされています。で、何かこう歌詞がもう本当にミュージカルのようだと、新妻さんおっしゃっていたんですけれども、本当にこの今のこの、ね、8月、この時期に改めて、平和というものについて考える、こう今のこの、ね、あの平常な、まあ、通常の普通の日々を過ごしていた幸せな人が、この戦争というものによって一瞬にしてこう引き裂かれてしまうと、いうようなことが歌われています。まあ、新妻聖子さんの歌うのは本当にこの まさにミュージカルのように歌われてまして、はい、お聞きいただきたいところではあるんですが、まだこちらは、音源化されておりませんので、今日はオリジナルのかぐや姫のあの人の手紙お聞きいただきましょう。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて続いてはですね、まあ夏本番ということで海水浴の話題をお伝えしていきたいと思います。舞鶴はね本当にこう、まあ、海の京都と、言われるエリアの一角にあるということで、はい、本当に素晴らしい海水浴場がたくさんございます。まずは竜宮浜海水浴場ですけれども、
はい、
こちら遠浅の海岸と白砂の透き通った海が特徴の海水浴場、8月いっぱい開設されています。駐車場約500台、料金は1日1000円です。公共施設3カ所にトイレやシャワー完備されています。また浜茶屋2軒も営業されています。安全対策としては水上バイクは禁止されています。 AED が設置されています。監視員は常駐されていませんので十分注意して遊泳してください。
はい、この竜宮浜なんですけどダイビング用品のレンタルもあるということなので、ダイビングされてる方にはいいですよね。
なるほど、そうですね。はい、
綺麗なとこです。本当に、
まあ、本当にこの、 関西から、割と気軽に来られるというのもね、今は、舞鶴若狭道や、京都縦貫道もつながっておりますので、
はい、
京都大阪神戸、まあ、どこからでも大体2時間ぐらいで来られるというのはね、まあ、この時期はちょっとね渋滞などにもご注意はいただきたいと思うんですけれどもね。
先週私逆方向走ってたんですけど、まあ、結構詰まって言ってましたね。
そうですよね、曜日時間帯によっては大変混雑することもありますので。
そうですね、
はい。まあこちらね海水浴場、どの海水浴場も、まあ、バスなどでの本数がとても少ないのでなかなか公共交通でと、申し上げにくいところではあるんですけれども ね、
荷物もねありますしね。
そうですね、
でもね下道が意外と空いてましたよ。
そういうこともねこの時期は実は ね、 実はねあったりするんですけれども、
はい、うまく活用してください。
はい、舞鶴東インターから約20分、電車バスですと、京都交通三浜行きで、東舞鶴駅から約35分、三浜または小橋下車徒歩すぐです。そして今度は西舞鶴の方に行きまして神崎海水浴場ですね、
はい、
こちらも8月いっぱいで、駐車場1500台、同じく料金は1日1000円です。こちらもトイレやシャワー完備されています。浜茶屋8軒も8月25日まで営業されていますし、こちらはレンタル用品がね、浮き輪やパラソルがレンタルできると
いいですね、いうことです。
そしてこちらは、同じく水上バイクは禁止で、AED 設置、監視員が常時監視されています。こちらも安心ですよね。そしてこちらは、舞鶴西インターから約25分、電車ですと、京都丹後鉄道丹後神崎駅から徒歩10分ということで、こちらはね実は鉄道でお越しいただくこともできると。
そうですね、
いうことなんですね。
すごく近いです。
はい、さあそしてで最後に野原海水浴場ですけれども ね、
ここもいいですね。
はい、変化に富んだリアス式海岸の美しい景観が楽しめる野原海水浴場、こちらも8月いっぱいで、駐車場約300台、料金は1日1000円です。公共施設1カ所にトイレシャワー完備されています。浜茶屋2軒も8月20日まで営業の予定です。こちらも水上バイクは禁止で、監視員は常駐されていませんので注意して遊泳をしてください。
はい、
東インターから約30分ということですね。こちらも、路線バスですと対野原行き、40分、野原下車徒歩すぐです。さあお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました。舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。